ただいま、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。いやー、お疲れした。
あれ
お疲れした。
お疲れした。
お疲れした。6月1日付で入りました会社を、6月30日付で、契約満了終わることになりました。ありがとうございました。
うん。
あー、まあね、サラリーマンやったね、1ヶ月とりあえず。
うん。
無遅刻無欠勤でとりあえずやりましたけどね。疲れますね。やっぱりサラリーマンって疲れますよ。皆さんお疲れ様です。でもね、本当仕事終わって帰って死んだように眠り、起きて仕事行って帰ってきたら死んだように眠り、起きて仕事行くと、そういう生活をやってまいりましたけどね、寝たいね、まだまだ、
寝たいんだ。
最終出社終わってしばらく経ってますけど、まだまだ寝たいね。でも一応1ヶ月もやってるとね、生活リズムってつくもんでね、朝は1回起きるんだよね。
あ、
寝れるって思って寝ちゃうっていう。
幸せは幸せかもしれない
で、ね、で昼前ぐらいに起きて、あ、やばい、今日収録だ、準備しなきゃって。今日もちょっと 寝坊気味でしたけど、自分の中でね。まあ忙しければ忙しいほど、まああんまり良くないかもしれないけど、疲れが溜まれば溜まるほど睡眠の幸せさっていうのはありますから、みんな睡眠でもっともっと幸せ感じて毎日楽しく生きていきましょう。そんなことを思う寝苦しい季節がやってまいりました。
暑いね。
今回はトークテーマ睡眠でお送りしてまいりますよ。
はい、
今回は3人揃ってお送りしてまいりますので、
はい
はい、皆さんおやすみなさい。
違う、これから
睡眠をテーマに、楽しくワイワイお送りしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは参りましょう、ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト中澤雅人
バージョン開いて。
どうも、盛り上がってる時は3時間睡眠でもまだまだ走れます。もうすぐ30歳、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、どんな状況でも眠い時は寝たくなる中澤雅人です。
どうも、電車の中では確実に爆睡してます平井正幸です。
電車の中で口開けちゃうタイプ
あるある、
ある
ある
タイプ、タイプ、
そう、あれね、あのマスクしてるといいですよ。
ああ、まあ乾燥もしないし ね、
僕もこの前の冬ぐらいから、基本的に何があっても毎日マスクっていうスタンスでやってるんですけど、うっかり寝ちゃってね、よだれってなって
あるある、
電車の中で起きるじゃん、でマスクしてないとまずいって思ってキョロキョロするんだけど、マスクしてると何が
見えてない、見えてない、
目しか見えてないから、周りには、だからもうマスクの中にちょっとペトンってなってたりするけど何がみたいな顔してられるって、ね、あれちょっと便利だね、マスク便利、でも暑い、
暑い、確かに
夏は暑いね、
まあでも乾燥もしないで済むからマスクはね、
そう、やっぱね、体調を崩さないためにほとんど毎日マスクしてるぐらいで僕らはいいですよ、本当に、一回体調崩しちゃうともうダメなんだから。
そうだね、
特に夏場なんかさ、電車の中が寒くて外が暑い、
そうなんだよ、
気温差がね、
本当に喉とかってなるからね、
すっげえ乾燥、しかもそういう電車の中とかすっごい乾燥してんだよな、冷房が効いてて。
そうなんだよ、でもまあ近年はね、節電とかもあってさ、送風だったり扇風機だったりとか、
控えめだった
り、窓開けてくださいになったりとか結構するからね、まあ時代もゆっくり変わったりはするんじゃないでしょうか。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤雅人をゲストに迎え、平井正幸のバージョンアップを企てながら、プロジェクトマンサイズのトークスキルを磨きつつ、成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
一回閉じちゃったけどさ、トーク、
お、
あの真っ暗なさ電車あって、
真っ暗の中で遠くから何かペト、
そういうホラー的なものじゃなくて、
ペト、ペト近づいてくるでしょ、
後ろだ、
あ、後ろだってなんだよお前だとかじゃないのか、後ろだってどういうことなんだよ、
っちゃった
どっちもあるんだろうか、
う
ん、
後ろっていうお前だな、分かっちゃった、
え、何、中澤さん、
え、いや、うん、
真っ暗の中で、
あの電車とかで時々こう、うん、その節電で明かり消してるのあるじゃない、うん、
あるあるある、
うん、あれの明かりの消してる車両の中って結構薄暗くなってるじゃない、
うん、真っ暗ほどではないけど、ね、
真っ暗ほどではないけど薄暗くなってるじゃない、
うんうん、ぼんやりしてるよね。
そうするとさ、外の景色がちょっと眩しく見えるよね、
うん、あ、なんだよ、うん、なんだよ、
夏っぽい、
ちょっと爽やかな話するんじゃないよ、急に。びっくりしちゃった、照れちゃったよ、なんか
前に1回、うん、あの急に電車の中の電気が消えて、あ、節電かなって思ったらトラブルでした。
なんかそこら辺の区別もちょっとつかなくなるよね。
わからん、あ、ちょっと、あ、急にエコーみたいな、
いいじゃないか、
ちょっとなんか、うん、どっかお店入った時にさ、電灯外れてるから、うん、おお、節電してんのかなと思ったら、業者の人が入ってきてこうつけ始めた、ね、
今か。
いいじゃないか、な、君たち、うん、普段日常にある小さな幸せや刺激をちゃんと目にしてるじゃないか、
うん、
いい生活だね。
なんだ、
え、なになんだ、なんだ、
その話は終わって、うん、睡眠でさ、
うん、
この前ちょっとツイッターにも出しちゃったんだけど、
うん、
あの夢を見てた、
うん、
でこのポッドキャストでも話したと思うんですけど、
うん、
あのある時急に舞台の本番を迎える夢っていうのをよく見るわけですよ。
あるね。
で、
うん、
で、あ、やばい、本番だって思って、今まではなんかこう僕がスタッフ兼キャストみたいな感じでバタバタ準備しながら、みんな準備大丈夫とかっつってて、あれ、今日何やるんだっけっつって、
あ
れ、うわーっつって台本めくると真っ白で、どうすればいいのみたいになる、
うん、
っていうことが結構頻発する夢で見てたんだけど、この前見た夢はちょっと良くてさ、あの、まあ、ふと気づくと舞台の本番なの、
うん、
そこは一緒なの、
うん、
で、あー本番だって思って、で一個違うのは僕主催なのね、
はいはいはい、
でみんな準備大丈夫とかっつって、うん、こう、まあ、衣装系とか役者系とかスタッフ系とか確認してるわけ、
うん、
それでゆっくり気づくわけ、ああ今日の台本俺分かんないぞ。ゆっくり気づくわけ、
うん、
で、まあ、主催兼主演みたいな感じだからどうしようかなみたいになってるわけ、
うん、
一応ドキドキはしてるけど今までの夢みたいにテンパってはいないわけ、
うん、
で、うん、つってよしって決めて、でみんなの前に本番直前のね気合入れみたいなのあるじゃん、でみんなあっちごっつって、
うん
うん、あ、僕セリフ入ってないから本持ってやるからよろしくっつって、
主催の特権、
じゃあ今日もよろしくお願いしますって言って始まるっていう夢だ。
お
ー、わ、すごいって思って、
う
ん、シチュエーションとしては今までとほとんど同じなんだけど、うん、そこにいる僕の気持ちテンションが全然違うわけ、なんか覚悟決まってるというかさ。
なるほど。
だからそれを見た時、まあ、その睡眠が終わった後はちょっと気分良くてさ、
うん、
まあ、僕夢診断とかするのが趣味なんで、
うん、
自分で考えながら、まあ、これまでの夢の傾向との違いを考慮して考えると、なんか何が起こるか分かんない、やべえなっていう気持ちはあるけど、なんとかするぞ、どうにかするぞっていう覚悟が僕の中で芽生えてるのかなって思って、
うん、
明日から楽しくなれそうだ。
なるほどね。
でもまた寝れるっつって寝るけどね。
寝るんじゃねえかよ。
でも本当ね、仕事終わった翌日かなんかにそんな夢を見たりしたから、
うん、
うわーって思って、なんか気持ちいいって思って、うん、でね、まあ、もう7月でしょこれ配信、
うん、
僕も7月からね、まだ本格定じゃないんだけど、
うん、
多分ちょっと面白いこと始められるような流れが今来てるので、
うん、
うん、まあ、その夢もあってね、ちょっと面白くなりそうだぞっていうところがあります、
うん
うん、
もう多分二度と会社員やらないと思いますから
、
フリーランス的な感じでね、フリーターやりながらさ、
うん、
いろんなことちょこちょこ手出したり、いろんなところにちょこちょこ顔を出したりしながら、
うん、
面白いことやっていこうと思うっていう覚悟を決まった29歳と11ヶ月です。
そうね、
うん
うん、
でこれからもね、睡眠を大事にしながら、
うん、
でも楽しけりゃ狙いぞぐらいの覚悟僕あるタイプなんで、
うん、
そういう勢いある生活をやっていこうと思ってますよ、うん、そんな近況、
うん
うん、です、
はい、なるほどね。
なんか甘い匂いがする。
ああ、
これね、
ぶどうキャラメル、
なんか知らないけど、
う
ん、
そう、
滋賀からのお土産で、
うん、
平井が持ってきた
ベリーエ
ー
ベリーエーっていう ブドウの種類のキャラメル。
そういう、そういうブドウなんです。滋賀のブドウがそういう名前なの。
あのベリ、そう、僕の地元の愛東町も合併して東近江市になったけど、うん、愛東町の名産のベリーエーっていうマスカット
系のベリーエーね。
そうそう、
ちょっとさっき力ベリーエーみたいなこと言ったからちょっとなんて言ってるか分かんなかった
んだけど、なんなのと思って、あ、ベリーエー、ね、
ベリーエー、ね、
そうそう、
うん、
なるほどね、なるほどね、
はい、ただこれちょっともうガチャガチャしちゃったけど何の話かも収集つかないんだけどね。
なんだっけ、まあ、
平井さんが滋賀に帰ったんだか行ったんだか分かんないけど、うん、買ってきたお土産を食べてた僕らが今トークをしていますっていうだけの話ね、
はい、
そのベリーエーのブドウキャラメルに関しては詳しくは平井さんにツイッター上かなんかで聞いてください、
はい、
僕ら別に関係ないんで今、うん、
聞いてください、
はい、そんなわけで、うん、僕ら睡眠不足最近
ちょっとね、
ああなかなか本番近いしね、
最近ね、うん、そう本番近いから、それこそね、あの舞台の夢は見ないのよ、
うん、
でも僕そういうね今最近見てる夢は
最近
見てる夢は
流行ってる夢、
最近そう僕の中で流行ってる夢は、うん、やっぱなんかねアクション絡みなんだよ。なんかこの間見たのはゲームの中でこう武器も持たずにゾンビたちから逃げるっていう、もう危機連の連続、目覚めたら心臓バックバックバックバック言って
る、いいね、
追われてる、
うん、追われる夢とかこう戦う夢とかが結構見たね、
うん、それはもう多分メンタリズム満載だろうね。
そう、マジでそうなってると思う、うん、今結構テンションが上がってるというか、もっともっと間に合わせ頑張ろうみたいな感じになってるんで、
うん、まあ、そんな日々が繰り返されてるからだろうね、
うん、
まあ、さっきもドラマ収録中ちょっと眠いっていう、
ちょっとね、そうそう、
トロンとしちゃうっていうところもありましたけど、
うんうんうん、
睡眠をしっかりとって、そして起きてる時は活発にやってまいりましょうね。
そうね、
はい、
う
ん、それでは今回もお送りしてまいります、この番組。枕
変えようかな、
うん、
いや枕変えようかなって思って、
うん、毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャスト、笠谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン平井、今回はトークテーマ睡眠でお送りしております。
眠い、
プロジェクトワンサイズのウェブサイトぜひ見てほしい、結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づけば更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ、もちろんいろんなブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、あなたに1日1回は見てほしい。でも特別言うことなんか何もないんだよ。
ないけど
結局みんな僕らのこと知ってるんだから、うん、
今更言うことはないよね。
平井さんもどうですか最近、ね、睡眠不足。
最近睡眠不足ではないけど、まあ6、7時間は適度に取れてるね。
適度だね、
適度だね、
長くもなく短くもないね、適度だね。
あとよく見る夢は服を買いに行くっていう夢で、
あ、いいね、いい夢
だ。結構デパートとか、
う
ん、まあ、昔からよく見るんだけど、なんかデパート行って、なんかこう店がポンポンポンってあって、でそこに入って、あ、どれがいいかなみたいな選んでるっていう。
あ、
選ぶの？
選ぶ、うん、選んで
試着すんの？
試着はしないけど
買うの？
買う手前で、あーってなんか不思議な、
多分昔から迷って生きてるんだろうね、
あー、うん、とか、
どうすればいいんだろう、どれにしよう、どれにしようってずっと選んでるんだろうね、うん、
あー、でもそれはあるね、なんか選ぶ夢、
まあ、あとは診断的にちょっと深読みすると、うん、多分服は平井さんにとって好きなものだから、
うん、
多分好きなものがいくつかあって、うん、その中で選択を迫られる、どうしようっていう、
あ、
割と前向きな悩みの夢だと思いますよ、うん、
まあ僕が思うに普通に服が欲しかったんだろうって。いや昨日
お前台無しにするな。
もう僕喋る気なくしちゃったよ。
まあまあね、
夢の中でさ、
うん、
夢の中でさ、お金を使ったことってある？
ああ普通にありますよ
僕ね。なくって、
うん、
なんでだろうなって思ったの。なんかそのやっぱお金を使うっ ていうことに例えばいくらかかるのかとか計算したりとか、
うん、
あの夢を見るのとはまた違う脳を使うからリンクしないんじゃないのかなと思って、
うん、
さあ関係ないんじゃない、うん、
それもまあ台無し
まあいいよいい、ね、うん、そうね、そうかもしれない、
ただの八つ当たりだけど、平井さんに潰された僕が中澤さんを潰すっていうただの八つ当たりだけど、
あと
イエイじゃねえよ、
何なんだよもう、
まあ寝たらね、まあ次の日になるってことでね、明日カスヤの誕生日だね、
お明日じゃねえよ、
え配信日の明日、
いやだから僕8月だから、
あれ
1ヶ月後だから、
あマジで、
何明日とか知ってんだよ急に。
すごい勘違いして
びっくり、僕久しぶりに面食らったよ、
あそっかそっかそういうことか、あ、
うん、
ごめんごめん、
どうしたの、
すごい間違えましたわ、
大丈夫、
大丈夫です、いや大丈夫です、
その方向でやっちゃうのもありですけど、
ありです、
あ、あり、うん、じゃあ1ヶ月前に誕生日プレゼントをあげちゃいます、
うん、なんか、
うん、
流れとしては無理くりだけど、どうしたどうした、
無理くり
どうしたんだ、
おそう、ね、
僕、
う
ん、8月2日生まれの笠谷浩二の1ヶ月前の誕生日企画が始まるわけですね、ここから、
はい、
おびっくりしたぞ急に、どうした、
なんか、まあ、僕の勘違いで申し訳ないんですけど、まあ、今の笠谷にぴったりなものを、
そう、
あ分かった、 Kindle Fire HD だろ、
そうそう、
あれが、
ね、違うよ、
しか、
違うよ、
なんでや、
それはカスヤが買うんだろ、
なんでよ、
自分で頑張れ
頑張れ、
靴か、僕 26.5、 あでも26でも入らないことはないよ、
ああ、
うん、
じゃあ大丈夫だ、
うん、
うん、
そうね、そう、あの、うん、そう話、2人で話してたの、
うんうん、2人で話して
たんだね、嫌いと
フ
ットで、うんうんうん、メールでやり取りしてて、
うんうん、で2人の中では8月2日だよって話にはならなかったんだね、
ならなかった、
おお立派だよお前らはよ、
次回収録であ げよう、
うんうん、
そうそうそう
そ
う、
それで、それで
選んできました、
おうおうおう、
でってれ
ー、変なサプライズだよね、
まああのあれだよ、
今日かよっていう、
は
い、
新
なんだこれは、
新生活っていうのも、
あ、ムラスポだ、ムラスポ、ムラスポだ、
まあ、開けてみた前を、
あれかな、最近ガリレオが流行ってるからスカッシュの道具かな、
スカッシュそういうね、なんかね。
お前ら受けろよ、なんかそっちから攻めてるんだから。
急に新しいこと始めろ的なものじゃないよ、うん。
まあね、袋持った感じも手触りで分かりましたけど。
はい、というわけで。
はい。ありがとうございます。
これです。
はい。
ピンクのクロックス。
そうです。
うん。
クロックスですよ。
おう、その心は？
髪に合わせてみました。夏だし。この後。
まあ夏だから ね、確かにサンダル的なものは必要だしね、
突っかけてね、うん、もうすぐさま移動できるぐらい
さすがにね、この30あたりでねクロックス履いて日々ブラブラするようなことはなかなかできませんいや、しましょう、
お、
うん、しましょうよ、うん
うん、もうフリーターを中心にこれからいろんな活動をするんだからね、
そうそう、
プラプラするから、うん、クロックス履いて、うん、ピンクの頭で
そうそう、
お前はそのなりどうしてるんだって言われるようなフリーランスな毎日を暮らしますよ、
うん
うん、頭も足元もピンクでね、
うん
うん、なかなかいないよ
でもあれだよ、あの、まあ、幸いにも、
うん、
1ヶ月後誕生日が来るんで、
うん、
リベンジしてくれても構わないよ、
あ、
本当にクロックスでよかったのか
なるほどね、
なるほどね、
うん、ちょっとね、まあ、そこはね、
うん
うん、あの持ち帰ります
ちょっとこの案件は
ちょっと持ち帰らせていただきます、
回収させていただきます、
お前ゆるいサラリーマンかこれつうかさ、
うん、
ちょっとちゃんと宣伝とかしてくんない、
え、
そうだよね、
番組くちゃくちゃになってる場合じゃなくてさ、
う
ん、
ああそっかそっか、はい、
じゃあ笠谷浩二ありがとうございました、誕生日の件に関しては誕生日あたりに話しますんで
新生活おめでとう
おめでとう、
ああそうか、ああ分かった分かった、新生活記念ね、誕生日プレゼントじゃなくて、誕生日企画は8月1日配信かなんかであ
るかな、
はいじゃあやってまいりましょう、改めまして、
はい、
そんな平井さんが、そんな平井さんが宣伝があります、
カスヤの誕生日を勘違いしてた僕ですが、
はい、
あの今度朗読劇に出ます、
はい、
はい、
もう情報は十分出てますね、
はい、フォーステージプロデュース朗読劇不思議の国のアリス、場所がですね中野にあるカフェバー、G ラブというちょっと小さいこじんまりした 雰囲気あるカフェバーで朗読をやります、
うん、
今回はですね、そのちょっと変わってるというか、あのキャストが男性バージョンと女性バージョンがあるんですよ、
うんうんうん、
でそれで僕は男性バージョンに出演します、
うん、あ、そんな風に平井さんのブログに書いてあったね、
はい、うん、なので、ちょっと日にちが、まあ、発表はされてるんですけど、あのややこしいと、
うん、
ややこしいというか飛び飛びだね、
そうそう、うん、あの全日程は結構6日とか7日ぐらいあるんですけど、はいはい、その中の3公演に僕は出演します、
うん、なるほど、
なので、まあ、詳しいことはあの僕のブログをチェックしてもらえれば上げてるんで、
なんていうタイトルのブログだっけ、
それは平井正幸のブログやと思います、
あ、
それ暇です、
あ、
はい、それをチェックしてもらえれば、
はい
はい、載っておりますので、
はい、
よろしくお願いします、そちらから、はい、あのそちらにもあのチケット申し込み用のメールアドレス載っけてあるんで、
うんうん、
ぜひぜひ見に来てください、聞きに来てください、
はい
はい、
あ、お値段だけ、
あ、お値段はですね、チケットは2500円で、うん、こちらはドリンク込みになります、
あ、ワンドリンク
込みで、
ね、
はい、2500円でござい
ます、
ちょっと一杯飲みながら、
お、
いい
ね、うん、雰囲気あるカフェバーで朗読劇などいかがでしょうか、
お、
なるほど、
はい、
じゃあ中澤さんと僕と手つないでいくか、
そうだね、うん、仲良く行こうよ、俺もなんかクロックス入ってくからさ、
う
ん、
そうそうそう、女の子バージョンの日に行こうかそうだね、
ほらほら、
やっぱ僕女の子がやってる芝居の方が好きだし、
ほらほら、じゃあ、 あの1日であの女の子バージョンとあの男の子バージョンがあるから、
ああ
、
続けて続けてみて、
投資チケット的なものあります、
それはない、
ない、ない、
合わせて5000円
はい、
5000円、あ、ちょっと変な感じになっちゃった、はい、まあ、ぜひ詳しい話は平井さんのブログにまずまとまった情報が上がってましたし、
そうですね、
まあ、平井さんが暇があればまた続報とかも出すでしょうから、はいはい、
まあ、ツイッターなりブログなりで逐一上げていきますんで、よろしくお願いします、
はい、
チェックしてください、
はい、
はい
はい、
で僕の方なんですけれども、
はい、
まあ7月1日になりまして本番10日前になります、
うん、
超高祈願笹塚院新たなる脅威、おかげさまでですね、あの、金曜日14日以外のチケットは全てソールドアウトしてます、 あとはですね、あのもう補助席、本当に補助席、追加の補助席か、もしくはキャンセル待ちの状態となっておりますので、まあ、どうしても行きたい日があるっていう方はちょっとどうしてもギリギリになっちゃうんですけれども、
うん、
少なくとも公演1日前か当日かまでちょっとお待ちいただくことになります、はい、情報は発信できたらいいなと思うんですけれども、ちょっとまだわからないんで、うん、
まあまあまあ、しかしですよ、
はい、
それはそうなんですけど、今現状では金曜日まだあるんで、
そうですね、はい、
どうしても行きたいな、キャンセル待ちでもっていう人は金曜日に合わせるのが楽です、
そうですまだもう、はい、その金曜日ってのも多分こう、
そうだよね、
まあ、
大事な人との金曜夜デートディナーがあったりするからね、
うん、何を言ってるのかよく分からないですけど、うん、
いや、そういう都合がある人もいるかもしれない、
まあまあまあ、そうね、
そういう人はぜひ大事な人とお手手つないで金曜日笹塚に見に来てくれればいいわけだから、そうそうそう、
デートとしてね、
うん
うん、見に来るとね、本当に面白いんで、
ああ、
はい、僕もちょっと、変わった役をやることになりそう、
い
や、多分耳なじみな人もいるかもしれないけれども、
うん、
結構楽しんで、
全長3ミリぐらいのキャラだ、
あ、そうそうそう、
で舞台上には出てこない、
そうそう、出てこない、なんかむしろそっちの方が本領っていう感じもするんだけど、
え、中身外身、
な
中身外身、
何を言ってるの、な、もう3ミリ、俺3ミリになるの、違うよ違うよ違うよ、うん、せめて中身にさせて、
いや技術力も半端なくなったもんだね、
うんうん、そうね、今こんな3ミリに見えるようにできちゃできねえよ、まだ、うん、舞台の上ではできねえよ
さて、いい加減なことはこのぐらいにして、
うん、そうだね、
面白い系なんだ、
そうだね、
うん、
はい、
じゃあぜひこれまでになかなかない中澤さんを、なかなかない中澤さんを、
あれどうかな、
あれ
多分耳なじみな人が多いかもしれない、
あれそっち
かな、うん、分かんない、分かんないです、分かんない、
なかなかと中がかかっていたよ、
それは今さら、
うん、あとそうですね、
え、
次回配信の7月11日
え
の、まあ、その、笹塚院本番1日目初日になるんですけれども、に、告知することがあると思うので、そちらの方をお楽しみにしていただけたらと思います。
あ、はい、でも中田さん11日の配信日にはいられないんじゃない？
いられないかな。
じゃあ告知しません。
はい、
わかんないです。中田さんから伝言を受けて僕らが告知するかもしれませんけど、そっちもなかなかいいお話なんでね、皆さん次回配信も楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
そういったわけで平井正幸の不思議の国のアリスと、はい、中田真澄の笹塚院、
はい、
ぜひ楽しみにして7月楽しんでいきましょう。
おい、
あと8月になったら僕の誕生日になるんで、8月も楽しみにしていきましょう。
そうですね。
さて、今回もいい年して賑やかにお送りしてまいりました、かずやこうじのゲスト中澤正人もバージョン平井、そろそろあっという間にお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日、11日、21日の月3回、トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回7月11日木曜日配信のトークテーマはおニューです。
うん、
おニュ
ー。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合はradio@onesize.info radio@onesize.info トークテーマおニュー、要するに新しいものとかね、新しいこととかね、
うん、どうなんだろう、もしかしてこのおニューっていう言い方古い、
割と聞かない ね、もうだいぶ聞かないよね、
おっさんおばさんぐらいか、うん、おニューとか言うの、
う
ん、
そうね、
恥ずかしいな急にすいません。
このおニュー、おニューへのメッセージお待ちしています。
はい、またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニュー、メール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しております。 URL は http://www.onesize.info ぜひ隅々までご覧ください。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集クロマウス、お相手は
寝る前にはポッドキャストとかラジオとか何か人の話し声を聞きながら睡眠に落ちるタイプです、アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二と、
寝る前は時々クラシックとか流して寝ます中澤正人と、
おしゃれ、
寝る前には時々本を読みながら寝ます平井雅之でした。
文学的皆さん、あなたたち二人なんかしっとりしてるな、
うん、そっちの方がねふわって眠れるの、
あ、うん、いいよね、うん、いいよね、うん、
あとアイマスク、
いいよね、いいよね、うん、それでは皆さんまた次回
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト。
今回はちょっと噛み合うのか噛み合わないのかみたいな感じでお送りしました。
なんかバラバラバラって感じが、
なんかすいません、
なんかすいません、
なんかね、すいません、すいません、
来月楽しみにしてます、
はい、すいません、
すいません、すいません、すいません、すいません。